それにしてもあなたたちファリサイ派の人々は不幸だ。あなたたちファリサイ派の人々は不幸だ。あなたたちは不幸だ。これだけ続けて不幸だ不幸だ言われますと、まあ気持ちも落ち込んでしまいがちでありますけれども、この不幸だ訳されている言葉はウーアイ、そういう言葉であります。まあ言葉として成立したその流れの中ではですね、気持ちが落ち込んでいるとき、また乱れているとき、そのときにこう思わず口から発せられる、そういうもの、泣くのを我慢して、怒りをこう爆発させるのを止めて、そういう、感嘆詞がですね、言葉になった。ウーアイ、それがイエス様の言葉の中で3回も続く。相当イエス様が怒っておられる、嘆いておられる、腹渡が煮えくり返って、そして憎んでおられる、それほど罪を憎み罪人を憐れんでおられる生と愛、そういうイエス様のことを知らされるわけであります。イエス様がウーアイウーアイウーアイ、天の地なる神様の御前で嘆いておられる、憎んでおられる、そして愛しておられ憐れんでいる、そのことを今日もご一緒に聞きたいと思うわけであります。イエス様がおっしゃったウーアイ、三つの不幸、まず42節でありますけれども、それにしてもあなたたちファリサイ派の人々は不幸だ。ハッカやウンコウやあらゆる野菜の10分の1は捧げるが、正義への実行と神への愛はおろそかにしているからだ。これこそ行うべきことである。もとより10分の1の捧げ物はおろそかにしてはならないか。一つ目に取り上げられているウーアイ、ファリサイ派の人々がモーセの律法で定められた収入の10分の1を捧げるという規定、これは旧約聖書レビ記27章や申命記14章などを読むとですね、こと細かく詳細に記されているものであります。書かれている。ただその本質的な意味をおろそかにして、決められた10分の1その部分だけを持ってくる、そういうことをおっしゃっている。本末転倒な状態、重箱の隅をつっつくような立法解釈とその守り方の態度、イエス様の言葉では ハッカやウンコウやあらゆる野菜の10分の1は捧げるけれど、正義の実行と神への愛はおろそかにしている。これが不幸だ。偶愛だ。イエス様はおっしゃるわけであります。律法の文字にこだわりすぎて、本来の意味をおろそかにしている。その貧しさ、これをイエス様が嘆いておられる。例えば皆さん聖書をお持ちだと思いますので、これの根本になった、聖書箇所、申命記14章を、開けてみてください。申命記14章23節、22節23節が元になっている律法でありますけれども、その中で23節を、ちょっと目で読んで、これは大事な言葉だ、そう考えて印をつけていただきたいと思います。旧約聖書の304ページ、申命記14章23節、読みますと、あなたの神、主の御前で、すなわち主がその名を置くために選ばれる場所で、あなたは穀物、新しいブドウ酒、オリーブ油の十分の一と、牛、羊の飯ごを食べ、常にあなたの神、主を恐れることを学ばねばならない。律法の本質は、この一番最後、常にあなたの神、死を恐れることを学ばねばならない。でもおそらく律法を守ろうとする私たちは、穀物、新しいブドウ酒、オリーブ油の十分の一、一生懸命十分の一測って、この野菜は例えば20センチあるから、十分の一だと2センチですね、2センチをこう切って、それを捧げる、そういうところに走りがちだ、おっしゃるわけであります。でも、律法の本質が言っているのは、今お読みしたところの最初の方にも出てきております。主がその名を置くために選ばれる場所で生きている。そして、あなたの神、死を恐れることを学ばねばならない。神様があなたを愛してやまない。その愛してくださっている神様を自分の体に刻みつけて、そういう信仰生活を送りなさい。これが御心であります。でも私たちは必死になってルールを守ろう、規定を守ろうとしてしまう。正義の実行と神への愛は二の次三の次になってしまって、文字にこだわってしまう。これが一つ目の偶愛です。二つ目が43節、あなたたちファリサイ派の人々は不幸だ、街道では定席につくこと、広場では挨拶されることを好む。これは人々からの尊敬、それも人前で受ける、尊敬の過分さによって多くの人がいる前で自分の値打ちを公にする、そういう気持ちとか内面的な思い、 それが潜んでいる。普段は隠していても潜んでいる。そういうものは不幸だ、不具合だ。人目を気にしている。まあ反対に気にしないのも問題でありますけれども、人の目はそこにある、無関係だってあっさりと考えることができる。そういう意味ではなく、あなたは今誰の前で生きているのか、発言しているのか、その根本的な私たちの土台、そのことを忘れている。それに対する憐れみが、うわいという言葉で表現されている。1ヶ月サラリーマンでしたら、1ヶ月会社で一生懸命働いて給料が出て、それで生活が賄えている。そうするとどんどんどんどんお金の方が、給料の方が、自分を生きる支えとなっている。少しずつ会社で出世していけば、まあその分いろんな、特別手当と呼ばれるものが出て、成し遂げられている。でもそんなのは関係ない。言ったとしても、そこに神様によって支えられて守られて生きている、このことが抜け落ちていれば、それは偶愛だ。イエス様はおっしゃるわけであります。いつも自分のことしか中心にいない。三つ目は44節。人目につかない墓のようなものである。その上を歩く人は気づかない。まあ、結構これ、どう考えていいのか分かりづらいところでありますけども、タブーで考えれば分かりやすいかと思う。タブっていうのは、聖と俗、正常と不常、ノーマルとアブノーマル、その正反対の事柄を区別して、それが混じり合わないようにするために、近づくこと、接触することを、ダメだ、そう言っているものであります。生と俗を区別するためのもの。ただどっちが生でどっちが俗なのか、それを、まあ、ジャッジする、判定するものではないということであります。命に関わること、私たちの体中に流れている血液、血に関係する、命と血は同じものだと考えてください。命に関わる事柄すべてがここで言われている。お墓は、亡骸を埋葬するよりも、ここに亡骸がある、そのことを表現している、標識みたいなもので、その標識に気がついたら近寄る、触れることはやめる。血とか息、命に関係している。その事柄は 聖なるものである。神様だけが作り出すことができる。だから、死だけが、まあ汚れと昔は考えられていましたけれども、そういうものではない。出産もこれに入っている。命に関わっている。そういうものが、タブーとして私たちに与えられている。ただこれをやっぱり子供が生まれた、孫が生まれた、嬉しいからみんなその神様の御業として、神様の創造の賜物として出産を喜ぶことができなくなっている。神様が与えた命、息をご自分のもとに返された、その死を私たちやっぱりもっと生きていてほしかった、もっと孝行してあげたかった、そういうところでそのタブーとされる命の基準から離れて、悲しみや嘆き、涙を流す。それが3つ目の、タブー、ウーアイのことであります。この3つの、不幸、それぞれ形や理由が違いますけれど、共通しているのは人からの名誉や評価を気にする。それが求めるという内心の問題であります。言い換えれば忘れてるんです。自分が今ここに生きているのは、ここで生活しているのは、神様のおかげである。イエス・キリストの十字架の贖いによって今ここに自分は罪人だったけれど、罪許されたものとして生きている。イエス様の今日の言葉で言えば、正義の実行と神への愛、これを忘れている。これは立法を生きることと言い換えていいと思います。立法とは何か、神様の意思による教えと戒め、それが文字としてオープンになっている、明らかになっているものであります。その神様の御心とは、ご意志とは、ヨハネが伝えている通り、神はその一人子をお与えになったほどによう愛された、一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。この御心を、このご計画を文字にしたものであります。それをなおざりにして、文字の表面ばかりにあくせくして、できるできない、そういうジャッジの基準にしている。自分のできなさも含めた自分の義の道具にしてしまっている。 これが三つの不幸、共通しているイエス・キリストの偶愛でありましょう。神を信じるだけではなく、神を信じる、ただこれだけなのに、マナーや、また所作、そういうことで、自分自身を神様に見せつけている。先日、教区の伝道協議会がありまして、出かけてまいりました。講師の話、一つだけすぐ漢字変換ができなかった言葉があって、それはそれで面白かった。食事をしているときに、道路の仲間と一緒に、一つ、唯一、これを考えるきっかけを与えられた。話していると、一つがいつの間にか、一同とか一緒の方に転がり落ちている。いや、一つは神様の一つは一つでしょうと思いながら話をしていたわけであります。また夜五人部屋でありましたけれども、私以外、皆さん信徒の方々ばかりでした。ただいろんな話をしていて、これはもうどこの教会でも言われている、高齢化した教会、高齢化しているのに、いわば、後継ぎというか若い人たちがいない。この話題は、どこの教区に行っても、出てくる話題であります。どうすればいいか、みんな祈って知恵を絞る。ただ面白かったのは、同じ部屋にいた方が教会の祈りのテーマとしてこのことを捉えておられた。うまく表現できないんですけども、実に安心して喋ることができた。いわばこれは私たちが何もしなかった、ある意味その結果でもあり、ある意味ではそうではないんです。じゃあ何をしなかったのか、神様の御心の中で生きていく、そのことをやっぱり抜きにした結果だ。だからこそ神様の御心を求める祈りとしてこの問題を対応している。緊急課題、御心を求め続ける、イエス・キリストの十字架を求め続ける祈りとして捉えている。これある意味本当に牧師が信徒一人一人のために、教会のために祈っている祈りの最初なんであります。あ、この祈りができる人だった。それを感じた時に、非常にその夜の交わりっていうのは楽しかった。千葉県にあるディズニーランド、これが完成したときに、当時母教会に70歳以上の方々と冥土の土産ツアーと銘打って10人前後ぐらいの人数で遊びに行ったことがあります。もうおじいちゃんおばあちゃん、いろんなものを見て感動して目をまん丸くして楽しんでいた。 帰りの新幹線の中で、ある人が、自分はあのミッキーと手をつないで遠くを指さしている人が、イエス様と自分に見えた。そう感動していました。その人は70中頃だったと思います。10代で洗礼を受けてから60年以上、イエス様に罪許されて救われた信仰者として、誠実に信仰生活を続けてきた方であります。祈りの生活をしてきた。自分がそれをやってきたのではなく、イエス様に手をつながれて神の国に行こうと、そこを指し示されて連れられている、その実感をモニュメントを見て実感した。それ以降、その方の口癖、また、証しは、イエス様が自分で手をつないで連れて行ってくれる天国に早く入りたい、これに変わってきました。一人ごさえも惜しまずに与えてくださる神様、それをすべての生活の中で実感したとき、言葉として、またそれを生きるという新しさが増えてくる。このウーアイが続く、批判する、非難する、この物語っていうのは他の福音書でも伝えられている。ただルカだけが、他の福音書はファリサイ派と律法の専門家たち、あなたたち不幸だ、ルカはファリサイ派の不幸として、律法学者の不幸として、また、先週はそういう人たちから教えを受けている人々、焦点を絞っているわけであります。なぜでしょうか。祈祷会で喋ったと思いますけども、ファリサイ派っていうのは町の中で生活をしている、まあガイドみたいなものでありましょう。律法学者は律法の書、それの専門家であります。ファリサイ派は町の中で、自分たちの生活の中で、こういう時には律法にはこう書いてあるよ、そう、ガイドをしてくれる、そういう、人々であります。生活の中で、礼拝で聞いた神の御言葉、御心、私はあなたを愛している、あなたはこの愛をどう生きるのか、それが生活の場であります。そこで実感しなければ、キリストが自分のと手をつないで神の国を目指して一緒に歩いてくださっている、このことは喜びの言葉として告白になってこない。イエス様は私と手をつないで歩いてくださっている、でも自分はこんなに貧しい、そのやっぱり自分しか 残らないわけであります。自分はふさわしくない、自分には恐れ多い、自分という重さの中に常に落ち込んでいく私たち、落ち込まないようにキリストが引き上げてくださっている。落ち込んでもそのどん底まで降りて救い上げてくださっている。人生のどん底だ、命のどん底だ思ったところにもイエス様の印がつけられている。これを礼拝で聞いて私たち安心して誘惑にそそのかされない平日の生活を続けていくことが許されている。でもそのことに気づかないで落ち込んじゃいけない、常に自分を青春のただ中に入れてなくちゃいけない。そうするとその旬が過ぎた時の自分自身を受け入れることができなくなってしまう、愛することができなくなってしまう。それでもイエス・キリストは、神様は私たちと手をつないで、ここに来い、神の国のこの食卓まで来い、待っていてくださるわけであります。この待つがうーわい、待っていてくださる方、そこから目をそらして自分の貧しさつまらなさの中で落ち込んでいく私たちに、十字架の主は、復活のキリストは共にいてくださるわけであります。お祈りをいたしましょう。天の地なる神様、御言葉をありがとうございます。私たち生活の中で主を恐れ主を愛するこの律法に記されている神様の御心を身を結んで生きることができるようにお守りください。その歩みが神様の書の中に記されております。私たちが生まれる前からこの命の書は開かれております。どうかそのことを覚え、一日一日手をつながれている自分として、また私を私としなくしていく罪に誘惑に負けている私たちを憐れみ、より強く共にいてくださることを明らかとしてくださいますように、御言葉をください。この祈り感謝して救い主主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。